どうも本日はお忙しいところをお運びいただきましてありがとうございます。早速ですが、今朝の概要からご説明申し上げます。環境についてはここにある通りでございますが、法人向けのビジネスは多少回復基調になってきたという認識でございます。概要ですが、2010年3月期は対前期減収営業減益という結果でございました。また当期利益については事業構造改革に伴う特別損失、法人税等の計上および国の木延税金資産の減少等により2期連続の赤字決算ということになりました。前回の見通しよりは増収増益という結果でございました。全般に通期で申し上げまして、景況感の悪化、為替影響ということもありまして、各セグメントとも対前期減収、利益については経費を抑えたという効果もありまして、楽器以外の全セグメントでは対前期増益という結果でございました。為替影響、これは188億円ありましたけれども、除いた実質売上高は前期比で 5.6% の減収という結果でございました。期末の棚卸資産在庫については、前期末に対して実質で108億円の減少ということで、期末になりました。数字はご覧の通りでございます。4148億円の売上、68億円の営業利益、49億円の経常利益で、49億円の当期損失という結果でございました。セグメント別の通期の売上と営業利益のグラフでございます。ここにありますように、売上については188億円の為替影響がマイナス影響があったとはいえ、前期に対してすべてのセグメントで減収だったということでございます。また営業利益についても127億円の為替のマイナス要因がありましたけれども、68億円ということで、楽器で特に減益幅が大変大きかったということでございます。70億円の減益のブレイクダウン、前期との比較でございます。今申し上げましたように、営業利益に対する為替影響が127億円マイナスで働いたということ、耐久債務が増えたということで、緑のところは基本的にプラスの要素でございます。新規連結要素、販管費を削減したということ、材料のコストダウンで、一部の商品での値上げ効果ということ、構造改革のを、これ前期来進めております構造改革の効果というところで48億円プラスに働いたところが、売上のショートというところによる減収減産影響によるマイナス200というところで、結果としてトータルでは70億円の減益という結果になりました。下のグラフは前回予想との比較でございます。事業別に少しご説明申し上げます。まず楽器事業です。通期についてご説明申し上げます。楽器についてですが、対前期減収減益という結果です。為替影響を除いた実質売上高は値上げ効果はあったものの、新規連結33億円を含めても前期で 5.1% の減収、155億円の減収という結果でございました。地域別には北米で前期比 6%、欧州も 12%、日本は 5% という欧米日という三大成熟市場で成長が果たせず減収であったという結果ですが、中国など新興市場は成長継続ということでございます。商品別に見ますと、管楽器プロオーディオ機器が前期比 9% の減収、ピアノは中国で引き続き2桁増の成長が果たせましたけれども、欧州、日本という成熟市場での大幅な減少がありました。アメリカの市場は多少回復の基調になってまいりました。アコースティックギターについては新商品を投入した効果もありまして、シェアを伸ばすことができました。営業利益についてですけれども、192億という前期の実績に対して経費削減効果はありましたけれども、減収、為替損 耐久債務利差損というところで大幅に減益ということになりました。51億円でございます。在庫についてはほぼ適正な水準に絞れた、まあ、そのためにずっと減産を強いられた期でございました。楽器の事業を地域別にでクォーターごとに見たのがこのグラフでございます。下から Q1、Q2、Q3 とこうなっておりまして、一番上が総合計で、この括弧の数字はいつもご説明申し上げてますが、為替要素を除いた実質の前期との比較、クォータークォーターの比較ということでございます。そして年間というところで、年間については日本は 5% 減、北米が 6%、 欧州が 12% というこの三大市場でマイナスと、中国で 10% で、その他市場というところで 3% ということです。日本の Q4 でちょっと異常値といいますか、プラス 7% となっておりますが、ちょっとこれは施設オーディオ の子会社ヤマハサウンドシステムのところで年度末に特需が入って、その要素が17億340のうちありますので、ちょっとミスリーディング、特に何か Q4 から急に市場が強含みになったかということではありません。次に少しコメントさせていただきます。日本については顧客の低価格志向が続いたということ、中高級大型鍵盤が販売低迷、ピアノはサイレント商品の効果はありまして、アップライトピアノについては堅調に推移しましたが、グランドピアノはその前の年に値上げによる多少増倍ということもありましたが、その反動もあって受注が低迷して苦戦しました。エレクトーンについては厳しい状況が続いております。電子ピアノについては普及価格帯は堅調ですが、中高級で苦戦しました。管楽器についてはようやく後半、この年明けあたりから底打ちの傾向が出て数字にもなってまいりました。北米は機能後半についてはピアノ、電子ピアノ、ポータブルキーボードといった鍵盤楽器でようやく前年を上回る実績が出せるところまで多少回復してきたということですけれども、需要の中身については高価格帯の商品から低価格商品へシフトが続いているということ、それから引き続きいわゆる教育投資の抑制がありまして、管楽器、教育楽器といったところが低迷しました。また設備音響の市場の投資の冷え込みというところで、プロオーディオの商品の販売が低調に終わりまして、通期では前年を下回るという結果になりました。欧州ですが、年末商戦ではクラビノーバーなど CVP の新モデルが検討して、特に主要市場であるドイツでは前年に迫る売り上げとなるという結果でしたが、通年では廉価商品の拡大による低価格化がさらに進んだこと、それから東側、南といったところの国々の経済危機の影響というところの受けまして、欧州全体としては前年割れという結果でございました。中国ですが、ピアノ、ポータブルキーボードで好調に推移しました。特にピアノについては昨年も2桁の成長を維持し、販売を牽引できました。通期でも2桁成長を確保したというところでございます。香港についてはまだ回復というところまでは行っておりませんが、ヤマハの商売についてはやや前年を上回る傾向に回復になってまいりました。全体中国のテーマであります販売網の整備拡大というところについては、大都市以外の販路の開拓、それから商品のラインナップの充実というところで今後も拡販を目指していきたいということでございます。その他の市場ですけれども、ピアノ、コマーシャルオーディオ製品、ポータブルキーボードがやはり苦戦いたしました。そういう中でギター、電子ピアノでは伸ばしたと。アジアについては韓国、台湾といった成熟市場で苦戦、東南アジアは堅調、中南米はブラジル、メキシコで回復基調になってまいりましたが、その他の中南米の諸国はやや苦戦という状況でした。オーストラリアについては大変好調に推移しました。インド、ロシアは 売り上げは伸ばすことはできましたが、もともとの目標に対しては到達できませんでした。でいつもこの円グラフを出させていただいてますけれども、楽器のハードウェアの地域別の販売内訳ですね、今まで大体4分の1ずつですよっていうお話をしてまいりましたが、去年のこの実績については中国新興市場その他と欧州の比率が伸びまして、それぞれ 28% になりました。日本と北米がその分減って 22% ずつと、まあおおむね4分の1から新興市場のシェアが上がってきているということでございます。商品別の状況でございます。まあ、どの商品群についても基本的に前年割れということでございますが、ピアノについては年間ではマイナス 4%、まあ、前半下が前半で、上が後半ということですけれども、多少回復したというヤマハの実績でもそういう数字になってきております。エレクトーンについては大変、まあ日本の、まあ、基本的に日本の話ですけれども大変厳しい状況が続いているということ。電子楽器についても、まあ 5% 前年割れということで、全般に厳しい結果だったということです。プロオーディオについても前半が特に落ち込みが大きくて2桁で、年間でも、マイナス 9% ということで、低調に終わりました。管楽器についてもここにある通りでして、特に前半で、前半というのは実はここにありますように需要期です。いわゆる新楽器ということですので、そこで大きなマイナスであったということで、全体としては年間でも 9% のマイナス。現代楽器についても総需要そのものが北米を中心にシュリンクしました。そういう中でその影響も受けて、ヤマハ自体はシェアはエレクトリックアコースティックギターでは上がったんですけれども、売上はショートしております。次に AVIT の事業でございます。通期のお話です。製品の内製化というのを進めております。一方で材料はコストダウン経費カットということで、進めておりますが、対前期14億の営業利益を創出できましたので、増益でございます。為替要因を除いた実質の売上高というところでは 2.8%、 16億円の増収でございました。 AV 機の実質売上高は期の後半で挽回を図ってまいりましたけれども、北米では前期比の 7% マイナス、欧州でも 2% の減収という結果でございました。日本の市場についてはフロントサラウンドの商品が期を通じて大変好調で、前期比2桁の成長を果たすことができました。その他の IT 関連機器、通信カラオケ、ルーター、会議システムがほぼ前期並みの売上というところでございました。544億円の売上、期末在庫はほぼ適正な水準に調整できております。電子部品事業、具体的には半導体のビジネスでございます。対前期減収197億円の売上でございました。主力の携帯電話用音源 LSI は引き続き前期に対して減少、国内での携帯電話の需要が減少、海外ではソフト化が進行ということでマイナスでございました。デジタルアンプは販売増、また前期実施いたしました固定資産の減損による原価償却費の減少ということと、モデルミックスの変化で赤字幅は縮小することができました。6億円のマイナスでございます。リビング事業、対前期減収増益という結果でございました。対前期大幅な減収でございましたが、コストカットと経費カットということで、損益分岐点引き下げで営業利益については4億円の黒字という結果でございました。ご案内のとおり、2009年の新築住宅着工数は大変大きく縮んで 25% 減少という結果でございます。リフォームビジネスの強化といったところで、リフォーム比率については引き続き上昇で 25% というところまで上がってきております。ご案内のとおり、3月31日付で過半の株式をファンドに譲渡いたしました。その他の事業でございます。その他トータルで、その他事業トータルで通期で黒字化という結果でした。対前期ということで言いますと大幅な損益改善が果たせました。 自動車用の内装部品については市況の回復が少しずつ進んできて増産ということで対前期増収増益、 FA については投資の抑制というところで減収減益、ゴルフについては減収、損益については増益ということでございます。リクリエーションについては宿泊を中心とする集客数の減少ということで減収、マグネシウム部品についてはこれもご案内のとおり国内生産は3月末で終了いたしました。275億円の売上で5億円の営業利益の結果でございました。次に今年の業績見通しでございます。まず事業環境の認識ですけれども、中国新興国での景気回復は見込みたいというふうに見込めるというふうに思っておりますが、欧米日というところでは不透明感が継続するという認識でございます。また円高基調が続くだろうという考え方でございます。材料価格が上昇傾向にあります。業績の見通しですけれども、対前期減収増益の予想でございます。最終利益は3期ぶりに黒字の計画、リビングとマグネシウム部品の事業がなくなります。この影響が416億円のマイナスから、為替については62億円のマイナス影響というところですが、これらを除いた実質の売上高については180億円 4.8% の増収を計画いたします。なんといっても先般ご説明申し上げました中期経営計画の初年度ということですので、経営基盤の整備を着実に進めていきたいという1年目でございます。数字です。3850億円の売上高、100億円の営業利益、75億円の経常利益、55億円の当期利益という計画でございます。為替の前提は90円127円としております。売上高の比較ですけれども、今申し上げました譲渡あるいは撤退というところのマイナスに対して実質は180億円の増益増収を目指しております。32億円の営業利益増の内訳ですね、対前期の68に対して100の内訳が下のグラフでございます。為替影響、リビング影響でプラス、このグリーンがプラスですけれども、耐久の負担減から販管費のカット、一方で材料 のアップというのを16億円見込んでおります。それからオーシャンフレートですね、海外物流が15億円増えるという見通しです。一方でピアノ工場の統合効果が、この年については4億円出てくるという見通しに加えて、売上増生産増というところでの46億円の利益貢献を見込んでのトータルでの32億円の増益計画でございます。事業セグメント別の売上高と営業利益はここにある通りです。楽器事業についてです。市場環境についてはやはり成熟市場を中心に景気回復はゆっくりであるという見方です。一方で、こだわり志向と低価格志向への消費の二極化が一層進む、から流通の再編が世界中でいろんな形で動いております。これはさらに進むという認識の中での事業ということですが、重点施策、まず中国を含む新興市場で売上を伸ばすということがまず第一の柱で、2番目にいろいろ市場の環境が変わっております。市場動向に合わせた生産体制を柔軟にコントロールしていくということで、中国インドネシア工場での増産、体制は整っておりますので、それをきっちりと実現していくということ、時間がかかってまいりましたが、この8月に国内のピアノ工場が一元化されます。その成果を出していくということ、から管楽器の国内生産もこれもご案内のとおりで、埼玉工場を豊岡工場に吸収すると、一元化するということの準備、一部の移管を進めて、今期から進めてまいります。だからインドネシア製のピアノを国内の市場に導入するということ、その他に新商品のタイムリーな市場投入というところで、51億円の営業利益から65億円、売上については2810億という数字を目指してまいります。 地域別の販売予想です。やはりこれ下が上半期、上が下半期という棒グラフですけれども、日本についてはほぼ横ばい、それから北米で 5% の成長、欧州で 6% の成長、中国では 12% で、その他新興市場というところで 8% という成長を目論んでおります。北米欧州については市場の回復というのを大きくは見込んでいないというふうに初めに事業環境認識で申し上げたとおりですけれども、緩やかな回復で、そのいわゆる金融危機以前のレベルまで需要が戻るということでは、今年1年で戻るとは見ておりませんが、緩やかな回復は望めるという見通しの下でのヤマハの売上の回復ということでございます。商品別の予想です。ピアノについてはプラス 2% ということですけれども、これはご案内の通りで、中国を中心とした新興市場でのピアノの販売を伸ばすというところがこの全体の押し上げになっております。エレクトーンについては引き続き厳しいという見方で、2桁のマイナスを予想しております。電子楽器とプロオーディオ、少しこれ真ん中にコメントを書かせていただきましたが、今回音楽制作商品、ミュージックプロダクションの商品をプロオーディオ機器の中に入れたものですから、ちょっと変な数字になっております。ここに書きましたように、同じ比較でいきますと、電子楽器については 5%、 2% でなくて 5% の成長、プロオーディオ新しく組み替えました音楽制作機器を前期にも入れて比較すると 6% ということで、 5% 電子楽器の成長からプロオーディオで 6% の成長を目指すというのが実質的な姿であります。管楽器についても市場の回復を読んで 2% の成長ということでございます。現代楽器についてはエレクトリックアコースティックギターとデジタルドラムを拡大していくということで、2桁の成長を目指します。新興市場の状況です。東欧については昨年は大変落ち込んだというマイナス 26% とこうなっておりますが、今年については 9% と申しましても、この数字にありますように一昨年レベルまで戻るというふうにはまだ見ておりません。ロシアは引き続き伸ばしていくということで 19% の成長を見込みます。中国については去年以上の成長を今年も継続する、これも円グラフにありますように紫色のピアノが主力で成長を牽引するという政策は変わっておりません。中東についてもプラス 3% ですが、これも一昨年の52億円レベルまではまだ回復できないという予想です。中南米もプラス 5% ということですが、同じく一昨年のレベルまではまだ届いていないという中での増配計画です。 AV IT 事業ですが、570億円で25億円の営業利益というところで、市場環境についてはフラットスクリーン TV は緩やかに需要拡大を続けるだろうと、 HDMI、3D などの機能格差の差別化が進行する、 iPod 普及に伴うデスクトップオーディオの市場は拡大傾向にある、国内の双方ルーター市場は残減していくだろうという予想でございます。重点施策としては、需要動向を把握した商品導入による AV ビジネスの成長ということで、商品群の拡大による成長を目指します。中高級の AV レシーバーの拡販、ラック一体型のスピーカーなど、テレビの周辺商品の機器をさらに強化していきます。デスクトップオーディオの新ジャンル商品も商品を増やして、モデルを増やして売上を伸ばすと。一方で引き続きですが、部品の内製化を進め、材料のコストカットによる製造原価を低減していくということは変わりありません。今年はカラオケの次期モデルの開発が進んでまいります。ルーターについてもシェア拡大を目指す、会議システムについても同じで、ウェブ会議用のマイクスピーカーというところに特化しておりますが、そこでのシェア拡大を目指すということで進めてまいります。半導体です。国内の携帯電話販売は減少、海外の携帯電話のソフト化進行 同じ状況が続くという見通し、デジタル化に伴いフラットテレビ市場は拡大するというところですけれども、低価格化が一層進行するというふうに見ます。自動車内のエレクトロニクス化は進むというふうに考えます。そういう中で の私どもの重点施策というところでは、まずは固定費の削減による収益力の回復強化ということ、それから商品というところでは付加価値提供による携帯電話用音源零細ビジネスをできるだけ支えていきたいということで、付加価値を加える商品を加えていくということでございます。デジタルアンプの拡販、アミューズメントの音源画像 LSI の商売の維持を拡大していく、画像ビジネスを拡大していくという内容で、230億円の売上、営業利益は5億円を目指します。その他の事業ですけども、今年車については、内装部品については高級自動車のモデルチェンジが一巡して、特に大きな新モデルはありません。それから FA 関連ですが、企業の設備投資に回復の兆しが少し見えてきた、主に海外というところです。リクリエーションについては、なかなか厳しい状況が続くというふうに思います。国内ゴルフの国内市場については相変わらず、シュリンクしている。海外市場は緩やかな回復を見ますということで、私どもの重点施策というところでは、自動車用の内装部品はずっと損益分岐点下げというところで、収益力を強化しておりまして、昨年黒字化が、戻せたわけですけれども、一層の収益を確保を目指すというところ、それからゴルフについては、市場ニーズに沿った競争力がある新商品の開発と営業力の強化というところで、もう一歩シェアを拡大していきたい。リクリエーションについては、それぞれの施設の魅力を生かした商品企画というところでの集客アップと固定費カットということを合わせて黒字化を実現していきたいということで、その他の事業トータルで240億円、マグネシウム の部分がなくなるということがございますので、前年割れですけれども240億円、営業利益については前年並みの5億円の利益を目指します。設備投資と減価償却と研究開発ですが、設備投資については前からご説明申し上げているとおり、基本的な考え方としては、減価償却費の、に収まる中での設備投資で運営していきたいというのが基本方針でございます。これまで工場の再編、掛川の工場の再編であるとか、から銀座店の投資といったところがここ数年ございましたので、ちょっとその基本スタンスが守られておりませんでしたが、前期はかなり抑制をしたということもあって、今期については139億ということで、減価償却費の中で収めて運営していきたいというふうに考えております。研究開発費についてはほぼ前年並みの217億ということを予定しております。棚卸資産については700億円をなんとか切れるレベルで期末、コントロールできたんですけれども、もう一段、絞ります。654億円の来期末 3月末の在庫レベルに目指して、運営してまいります。貸借対照表については期首期末、前期末と今期末というところで、特に大きな変動は予定予想しておりません。最後に株主還元ということですけれども、前期まで3年間させていただきましたヤマハ2の株の